ば愉快だ。
愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ島さん、
はいよ。
毎月最後の週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市にお越しいただいております、はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
どうも、
ね、お願いいたします。
まず市長、
はい、
この夏といえば、
はい、
夏の甲子園。
そうですね。
ねえ、作新野球部が49年ぶり3度目のベスト4に輝きまして、
はいね、
決勝戦まであと一歩というところまで
勝
ち
進
んだだけに惜しかったです。
はい。
市長、1回戦と準決勝、甲子園まで応援に行かれたと伺ったんですが。
はい。2回行ってまいりました。
はい、
どちらも白熱した試合でしたけども、はい、まあ、アルプススタンドで応援してまして、1回戦、私が市長になってから何回か、春夏合わせて、甲子園に応援に行ったんですが、
はい、
一度も勝ったことなかったんですね、
は
い、でも今回の作新は、
はい、
皆さんテレビでご覧になってて気がつかなかった、生で見てないと思うんですが、はい、1回の表の6点、
はい、
もうあれから応援が楽しくて楽で、
はい、
こんなに応援って楽しいんかなと思うほどいい試合を見せていただきましたし、
はい、
また東日本大震災で大きな被害を、まあ、受けた本県でありましたので、厳しい時、辛い時、苦しい時も我慢をして歯を食いしばって、耐え抜く姿とか、
はい、
で一度チャンスが来ると怒涛のように攻めていく、まさしく今の日本に求められている姿じゃないかなと思うんですね。本当涙が出てきました。
そうですよね、
は
い、スポーツの素晴らしさって改めて実感しますね。
そうですね、
青春と感じるね、もうすごい ね、この情熱、
そうですね、一生懸命やる姿の素晴らしいことですね、
はい、本当だ、
はい、
さて宇都宮市としてね、
はい、
なでしこジャパンの会長に続くこの嬉しいニュースでしたけどね。
そうですね、
はい、続きましたね。
今日は市長のどのような話をしていただけますかね。
はい、今日は救急医療についてお話をしたいと思います。
はい、
身近なことですしね、いつ救急医療を必要とするしか、するか分かりませんので、ぜひ聞いていただきたいと思うんですが、今、救急車の出動件数は全国的に増加してますが、宇都宮市でもここ10年間で約 1.3 倍になってしまいました。件数で言いますと 18,780 件ってなっています。これは約28分に1回は出動しているということになります。で、実は救急車で病院に搬送された方の約半数は入院を必要としない軽症の方なんですね。ですから本当に必要としている方々が使えないということになってしまいます。
なるほど、はい、救急車のこの利用が増えると重症患者の方がまあ必要な措置を受けられないっていう可能性もあるんですね。
その通りなんですね。それに救急搬送件数が増えてしまいますと、
はい、
受け入れる病院側、はい、そこに勤めてるお医者さんの負担が大変大きくなってしまって、お医者さんの労働環境も悪くなってしまう、
はい、
さらには大きな病院には勤めたくないとか、勤め続けることができないとかという勤務医不足というのを招く悪循環が生じてしまうんですね。ですからぜひとも救急医療の適正利用についてはご理解とご協力をいただくとともに、市民の皆さんには今から紹介をする4つのことについて普段から心がけていただきたいと思います。
そのね、
はいはい、
私たちがこう普段から心がけるっていうね、
はい、
この4つのこと、
はい、
これは教えてくれますか。
はい、わかりました。まず1つ目は普段から相談できるかかりつけ医を持つこと、
はい、
2つ目はできるだけ昼間の診療時間内に受診をすること、
はい、
3つ目は夜間休日の急な病気の時にはまず、竹林、宇都宮の保健所の隣にある、夜間休日救急診療所を受診していただくこと、
はい、
そして4つ目になりますが、救急車が本当に必要かよく考えて利用をしていただくこと、この4つを普段から心がけていただきたいと思います。またお子さんが急に病気になると心配だと思います。そんな時には栃木子ども救急電話相談に相談していただきますと、ご家庭での対処方法を看護師さん、 看護師さんが電話で直接アドバイスをしていただけることになってますので、こちらもご利用いただきたいと思います。
わかりました。あの、私たちどんな時に救急車を利用すればいいんですか。
はい、そうですね、具体的に言いますと、呼びかけても返事がなく意識がない時、また急に激しい頭痛や腹痛などがある、また呼吸が苦しい、見た目顔が真っ青になっている、そして大出血をしている時などの時は救急車がありますので、ご遠慮なく119番通報をして救急車を呼んでいただきたいと思います。
わかりました、はい、大切な命を救うためですから、はい、でまた救急医療を本当に必要とする人のために、私たち一人一人が救急車ですとか救急医療機関の適正な利用を心がけていかないといけません
ね。そうなんですね。
はい、
さあ、ということで皆さんもぜひ今のお話、ね、頭にしっかり残しておいていただきたいと思います。
はい、
さあ、あの、そして暦の上ではもう立秋を過ぎまして、まもなく秋が近づいているという感じもするんですが、はい、あの、行楽シーズンに公共交通を利用してどこかへ出かける方も多いと思うんですけども、
そうですね、
はい、続いての話題なんですが、宇都宮が目指す街づくりと公共交通ネットワークについてお話をしていただけるということです。
はい、それでは、まず宇都宮のこれからの街づくりになりますけども、はい、やはりあの、宇都宮全域全ての地域が、平均的に発展をしていく、まあ、そういう街が必要だと思います。
はい、
この地域は発展してるけども、隣の地域は全く発展せずに、むしろ人がどんどん減っていってしまう、そういうことにならないように、それぞれの地域の特性を生かして発展をしていく、その中の一つ、それらを、コンパクトシティというんですが、そのエリアの中、地域の中に生活をしていて、して、ね、365日日常生活全く困らないというコンパクトな街を作るんですね、
はい、
それが連なっていく宇都宮、そしてそれらをコンパクトシティを公共交通や道路で結節したネットワーク型コンパクトシティというのを宇都宮は目指しています、
はい、
そしてそのキーになるのがこれからの人口減少と、そして特に高齢化ですね。特に高齢化は2020年には4人に1人が65歳、そして2050年には3人に1人が65歳以上になると言われています。つまりは車の運転ができなくなる方が増えるということと、高齢者の方が増えますので、当然病院にかかればお金もかかります。高齢者の方は普段苦労されて来られた方々ばかりでありますので、そうした方にお金をケチったりすることはできませんので、当然サービスをどんどん良くしていかなければなりませんが、なるべくお金がかからないように、つまりは今の高齢者の医療費を考えますと、70歳以上の方には年間約、550億円お金がかかってるんですね。そして介護費用が約216億円かかっています。これからどんどんこれが増えていってしまいますけど、はい、なるべく、介護を必要としない、そして病気になりにくいという体を作っていくためには、車の運転ができなくなっても病院に行くこともできますよ、
はい、
買い出しに行くこともでき行きます、うん、全く今住んでるところで生活に不便さはありませんよという、そういう公共交通に守られたコンパクトシティ、ネットワーク型コンパクトシティを、これから宇都宮は目指していきたいと思ってます。もちろん、路面電車の LRT とか連接バスとか、あるいはデマンド交通、さまざまな仕掛けが必要だと思いますが、それらを市民の皆さんに説明させていただいて、皆さんからご意見をいただいて、その上で進めていきたいと考えています。まあ、皆さんのご意見を集めるために、今月22日から10月の28日まで、市役所本庁舎などの公共施設や東武宇都宮百貨店などの民間施設でオープンハウスを開催いたします。そこには様々な交通体系を展示してあったり、また、常駐の職員がおりますので、疑問点あるいはアイディア、そういったものを、説明あるいは情報交換したりすることができますので、ぜひ多くの皆さんに、それぞれのオープンハウスに行っていただければなと思っております。あの、日常会場など詳しくは広報誌9月号または市のホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、ね、皆さんもこう行楽地などへ出かける際には電車やバスなど利用したり、また行楽地と宇都宮の街を見比べたりしながら、こう、
そうですね、
今後ね、街づくりと公共交通について考えてみるというのも必要かもしれませんね。さあ、そして秋といえばもう一つです、
はい、
いろいろな美味しい農産物が収穫を迎える時期ですね。
そうですね、あの、宇都宮にたくさんのブランド農産物があるんですね。トマト、梨、イチゴ、ニラ、アスパラガス、シイタケ、そして黒毛和牛の宇都宮牛、 そして美味しいお米などがあります。
はい、
まあ、その中でもこの秋、米のブランド宮乙女や、糖度の高い、大変甘い糖度13以上の梨のブランド、プレミアム13などが収穫を迎えます。この度の東日本大震災を受けまして、一時的に出荷制限された農産物などがありましたけども、解除された今もなお風評被害に遭ってます。農業がダメになると、宇都宮も、そして国もダメになってしまいますので、はい、ぜひ皆様方には正しい認識のもとに、特に市場に出回っている農産物は厳しい検査を通っていますので、安全安心ですから、ぜひ普段通り利用、そして購入していただきたいと思います。
はい。ね、市場に出回っている農産物、はい、安全安心という言葉もありましたので、はい、皆さんも実りの秋楽しみにされてらっしゃると思いますからね。ね、
農業のためにもお願いします。
美味しい秋を一緒に楽しみましょう、
はい、農産物の他にもですね、宇都宮ではジャパンカップのクリテリウムをはじめ今年も秋のイベントがたくさんあります。ぜひ、お出かけいただきたいと思います。
はい、すまさんたくさん
いいね、楽しみましたね、
この秋もね、
味はいいね、いろんなものできてね、
そうですね、今日もたくさん情報をいただきました。はい、本日の出演、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。